いや、ご夫妻の縁なところが、源氏によく似ておいでになると言って、女房たちは褒めていた。昨夜の源氏が母親のような行き届いた世話をした点で、玉鬘の苦悶などは知らぬ女房たちが感激していた。玉鬘は源氏に持たれる恋心を、自身の発酵の現れであると思った。実の父に娘を認められた上では、これほどの熱情を持つ源氏を夫にすることが似合わしくないことでないかもしれぬ。現在では父になり娘になっているのであるから、両者の恋愛がどれほど世間の問題にされることであろうと、玉鬘は心を苦しめているのである。しかし真実は、源氏もそんな醜い関係にまで済ませようとは思っていなかった。ただ恋を覚えやすい性格であったから、中宮などに対しても清い父親としてだけの愛以上のものを抱いていないのではない。何かの機会にはお心を動かそうとしながらも、高貴なご身分にはばかられてあらわな恋ができないだけである。玉鬘は性格にも親しみやすい点があって、華やかな気分のあふれ出るようなのを見ると、抑えている心が躍り出して、人が見れば怪しく思うほどのことも混じっていくのであるが、さすがに反省をして、美しい愛だけでこの人を思おうとしていた。5日には馬上殿へ出るついでに、また玉鬘を源氏は訪ねた。どうでしたか？宮はずっと遅くまでおいでになりましたか？際限なく宮を接近おさせしないようにしましょう。危険性のある方だからね。力で恋人を征服しようとしない人は少ないからね。などと宮のことも生かせも殺しもしながら、訓戒めいたことを言っている源氏はいつもそうであるが、若々しく美しかった。色も艶もきれいな服の上に、薄物の直しをありなしに重ねているのなども、源氏が着ていると、人間の手で染め織りされたものとは見えない。物思いがなかったなら、源氏の美は目を喜ばせることであろうと玉桂は思った。兵部卿の宮からお手紙が来た。広い薄用に用意字が書いてある。見て美しいが、筆者が書いてしまえば、ただそれだけになることである。暁斎や引く人もなき身隠れに、おうるあやめの根の見えなかれん。暁斎や引く人もなき身隠れに、おうるあやめの根の見えなかれん。長さが記録になるほどの勝負の根に結びつけられてきたのである。ぜし今日はお返事をなさい。などと勧めておいて源氏は言ってしまった。女房たちもぜひというので、玉桂自身もどういうわけもなく活気になっていた。現れて幾度浅くも見ゆるかな、あやめもわかず泣かれけるねの。現れて幾度浅くも見ゆるかな、あやめもわかず泣かれけるねの。少女らしく、とだけほのかに書かれたらしい。字にもう少し重厚な気が添えたいと、芸術的な好みを持っておいでになる宮は、お思いになったようであった。今日は美しく作ったくす玉などが諸方面から送られてくる。不幸だった頃と今とが、こんなことにも比較されて考えられる玉桂は、この上できるならば、世間の汚名を負わずに済ませたいと、もっともなことを願っていた。源氏は花散る里夫人のところへも寄った。中将が左近衛府の勝負の後で、役所の者を皆連れてくると言ってましたから、その用意をしておくのですね。まだ明るいうちに来るでしょう。私は何も冷々しく扱おうと思っていなかった姫君のことを、若い親王方などもお聞きになって手紙などをよくよこしておいでになるのだから、今日はいい機会のように思って、東の御殿へ何人も出ておいでになることになるでしょうから、 そんなつもりで支度をさせておいてください。などと夫人に言っていた。馬上殿はこちらの廊から眺めるのに遠くはなかった。若い人たちは綿殿の戸を開けて見物するがよい。この頃の左近衛府には立派な下士官がいて、ちょっとした天井役人などは及ばないものがいますよ。と源氏が言うのを聞いていて、女房たちは今日の競技を見物のできることを喜んだ。玉鬘の方からも道女などが見物に来ていて、牢の戸に蜜が青やかに掛け渡され、華やかな紫ぼかしの基調がずっと立てられたところを、道女や下使いの女房が行き来していた。勝負重ねの赤目、薄藍色の上着を着たのが西の隊の道女であった。上身に物慣れたのが4人来ていた。下使いはおうちの花の色のぼかしの紋に、なでしこ色の服、若葉色の唐絹などを装っていた。こちらの道女は小紫になでしこ重ねの風見などで覆うような好みである。双方とも相手に譲るものでないというふうに気取っているのが面白く見えた。若い天井役人などは見物席の方に心の惹かれる風を見せていた。午後2時に源氏は馬上戸へ出たのである。予想した通りに親王方も大勢来ておいでになった。左右の組み合わせなどに宮中の定例の競技と違って、中小将がみんな入って、こうした私の催しにかえって興味のあるものが見られるのであった。女にはどうして勝負が決まるのかも知らぬことであったが、それまでが縁な凶族をして一生懸命に競技に走り回るのを見るのは面白かった。南御殿の横まで橋は及んでいたから、紫婦人の方でも若い女房などは見物していた。打球落、なそりなどの奏楽がある上に、右も左も勝つたびに漢子に変えて学生をあげた。夜になって終わる頃にはもう何もよく見えなかった。左近衛府の隣たちへは刀叉をつけていろいろな点灯が出された。ずっと進行になってから来賓は退散したのである。源氏は花散る札の方に泊まるのであった。いろいろな話が夫人と交わされた。勝負卿の見栄は誰よりもご立派なようだ。ご要望などはよろしくないが、身の取りなしなどに高賀さと愛嬌のある方だ。その他は良いと言われている人たちにも欠点がいろいろある。あなたの弟様でもあの方の方が老けてお見えになりますね。こちらへ古くからよくおいでになると聞いていましたが、私はずっと昔に御所ですくみをしてお知り申し上げているだけですから、今日お顔を見てその頃よりきれいにおなりになったと思いました。卒の宮様はお美しいようでも品がおよろしくなくて、王様というくらいにしかお見えになりませんでした。この批評の当たっていることを源氏は思ったが、ただ微笑んでいただけであった。花散る里夫人の批評は他の人たちにも及んだのであるが、良いとも悪いとも自身の意見を源氏は加えようとしないのである。難をつけられる人とか、悪く見られている人とかに同情する癖があったから、右大将のことを深みのあるような人であると夫人が言うのを聞いても、大したことがあるものでない。婿などにしては満足していられないであろうと源氏は否定したく思ったが、思ったへその心持ちを表そうとしなかった。むつまじくしながら夫人と源氏は別な寝床に眠るのであった。いつからこうなってしまったのかと源氏は苦しい気がした。平成花散る里夫人は、源氏にミスされていると腹を立てるようなこともないが、六条院には華やかな催しがあっても、 人づてに話を聞くくらいで済んでいるのを、今日は自身のところで会があったことで、非常な光栄にあったように思っているのであった。その駒も、すさめぬものと成り立てる、右側のあやめ、京や引きつる。その駒も、すさめぬものと成り立てる、右側のあやめ、京や引きつる。と、応用に夫人は言った。何でもない歌であるが、源氏は身に染む気がした。両踊りに影を並べる赤駒はいつかあやめに引き分かるべき。両踊りに影を並べる赤駒はいつかあやめに引き分かるべき。と源氏は言った。いはそれでよいが、夫人の謙遜をそのまま肯定した言葉は少し気の毒である。二六時中あなたと一緒にいるのではないが、こうして信頼をし合って暮らすのはいいことですね。戯れを言うのでも、この人に対しては真面目な調子にされてしまう源氏であった。帳台の中の床を源氏に譲って、夫人は几帳を隔たるところで寝た。夫婦としての交渉などは、もはや不似合いになったとしている人であったから、源氏も強いてその心を破ることをしなかった。